藤波の打ちすぎがたく見えつるは、待つこそ宿の印なりけれ。年を経て待つ印なき我が宿は、花の頼りに過ぎぬばかりか。源氏物語、紫式部、与謝野晶子役。よもぎ。道もなきよもぎを分けて君ぞこし、誰にも勝る身の心地する晶子。源氏が妻明石にさすらっていた頃は、京の方にも悲しく思い暮らす人の多数にあった中でも、しかとした立場を持っている人は、苦しい一面はあっても、例えば二条の夫人などは、源氏が旅での生活の様子もかなり詳しく通信されていたし、便宜が多くて手紙を書いて出すこともよくできたし、当時無冠になっていた源氏の無紋の衣装も季節に従って仕立てて送るような慰みもあった。真実悲しい境遇に落ちた人というのは、源氏が京を出発した際のこともよそに想像するだけであった女性たち、無視して行かれた恋人たちがそれであった。日立の宮の末摘む花は、父君がお隠れになってから誰も保護する人のない心細い境遇であったのを、思いがけず生じた源氏との関係から、それ以来物質的に補助されることになって、源氏の富から言えば物の数でもない情けをかけていたに過ぎないのであったが、受ける方の貧しい女王一家のためには、たらいへ星が移ってきたほどの妨害の幸福になった。生活苦から救われて幾年かを来たのであるが、あの事変後の源氏は、一切世の中が嫌になって、恋愛というほどのものでもなかった女性との関係は、心から消しもし、消えもした風で、遠くへ立ってからは、はるばると手紙を送るようなこともしなかった。まだ源氏から恵まれたものがあって、しばらくは泣く泣くも、前の生活を続けることができたのであるが、次の年になり、また次の年になりするうちには、全く底なしの貧しい身の上になってしまった。古くからいた女房たちなどは、本当に運の悪い方ですよ。思いがけなく神か仏の出現なすったような親切をお見せになる方ができて、人というものは、どこに幸運があるかわからない、などと、私たちはありがたく思ったのですがね。人生というものは、移り変わりがあるものだと言っても、またまたこんな頼りないご身分になっておしまいになるって、悲しゅうございますね、世の中は。と嘆くのである。